出エジプト記3章の1節から一応6節という最初の区切りのところです。で、このところは様々な内容がここに秘められておるので、私から非常に注目を浴びたところです。で、まずここに荒野の奥に追っていったということがあります。で、その前にはこの2章のところでもうその生い立ちから今日のところに至るまでのことが書いてあったわけですね。これは10回の映画でもよく知られているように、その1章の終わりに生まれた男の子は一人残らずナイル組に投げ込んで殺してしまうと、ただし女の子は生かしておくというような形で、民族として、絶滅をさせると、そしてイスラエル人の優秀性をエジプト人が受け継ぐというようなそういうことでですね。ところがまあ一人ですね、3ヶ月ギリギリまで隠しておいたと、そして、ナイル川に流したところが不思議なことに、王女が見つけて子供として育てたと。でその後、エジプト人自分が ある時にエジプト人じゃなくてヘブライ人だということをはっきり分かったわけだけれども、そこで、エジプト人がヘブライ人をヘブライ人の奴隷同様にされてたから非常に痛めつけられてたから、エジプト人を殺してと、こういうこのモーセの生涯の最初の行動がこういうふうに非常に人道的ではあったけど殺人から始まるというですね、こういう非常に驚くようなところからモーセの記述が始まっているということなんですね。で、ところがその助けたはずのヘブライ人がですね、それからあとのことヘブライ人同士が2人で喧嘩をしておったとたしなめようとしたらそこでですねモーセは自分のことがもう発覚をしてしまうということで、非常に遠い距離ですね、生きるか死ぬかのようなところを通って逃れていったということです。このミディアンというのは大体は本来の地図なんかでもアラビアの方になっているので、そこからアラビアの方まで行くことはとてつもない距離になるんですね。で、このミディアンというのもですね、もう少し広い意味で昔はこういうどこからどこまでとかそういうきちっとした区分けもできなかったと思われるので、このミディアンというのもこのシナイ半島の東岸の方も含めていったのではないかということも言われているところですね。とにかくそういうことで、ここで、女の娘たちをですね助けたところがそこで結婚したと、そして、子供も生まれたと。それからこの前の2章の23節、長い年月が経ったとありますが、その後で、こういうふうにですね、宗徒である同行とエテロの羊の群れを飼っていた、結婚もして自分がエジプト人をですね殺すことによって、ヘブライ人を助けたんだけど、それがこのヘブライ人によってですね付け口をされそうになってもう命からがら逃げていった。自分の単なる人間的な力で助けようと思っても全然助けるどころではないということを本当に思い知らされたモーセだったわけですね。それで、砂漠地帯をこういう非常に遠くまで来て、結婚も仕事もできたのだから、この三章の今日のところに至るまでですね、荒野の奥まで羊の群れをこういうにして羊飼いになってたんですね。モーセは羊飼いだったと。その仕事をしておって、この荒野の奥まで行った時にですね、こういう非常に不思議なことが起こった。で、この荒野の奥っていうこともですね、昔から様々な意味でこの特に重要な箇所であるために、普通の自然の荒野の奥ということも当然、それ があるわけですけども、その奥にですね、私たちが様々な荒野を経験して、その荒野の奥まで行った時に初めて神と出会うんだと、そういうことがここにも暗示されているというふうにも受け取られてきたわけです。この人生の荒野、あるいは人生の海の嵐という成果にもありますが、いろんなその荒野、あるいは荒海っていうのがあるわけですね。でそこを通ってしてですね、散々苦しんでその荒野を通った。水もなく食べ物もない。本当に死ぬばかりに苦しい。でもその荒野の奥まで行った、かろうじて何とか行った時に本当にありありとこのような何らかの形で神と出会うんだと。で、モーセ自身もですね、ここではモーセ自身の内面の様々な苦しみということは何もこう書いてないわけですね。けれども、ここに至るまで、非常に、これに命がけのこと、本当に、死んでるところでその身で逃げていく途中でも死ぬほどの苦しい目っていうのは10回の映画でもよく現れているわけですね。砂漠地帯を逃げていったわけですが、そういういろいろな、人生の荒野の経験、そこまででもすでに経験してきたと。生まれる時にすでに投げ込まれてですね、本来は殺されるところだったのが、せめて誰かが助けてくれることはあるかもしれないということで、本当に生きるか死ぬかのところでかろうじて助けされたわけですね。こういったことも私たちも、もう死ぬかと思うような苦しい目、さまざまな人間の出来事、そうしたことを経験したその荒野、その奥に不思議な神様からの招きがあるということがあるわけです。ここもそういう何でもないようなことですけど、その荒野の奥っていうことの中にですね、そういう意味が込められているというふうに受け取ることができるわけですね。でこの荒野の奥へ追っていったとありますが、このもう一つ荒野っていうのをずっと行ったという中に、一番最初イエス様がまだ宣教する前にですね、これは福音書の最初の方にも出てくるわけです。これはよく知られているように、マタイの福音書では4章のところですね、ここのところはやはり荒野に行った、この霊に導かれて荒野に行ったということが特に書いてあったんですね。それでこれも40日間昼も夜も断食して非常な苦しみを耐え忍ばれたと。そこに出てきたのは霊に導かれていて、そういう苦しみを受けたわけだけども、そこでサタンが現れて様々な誘惑、試練を受けられたということです。こうした荒野っていうのはですね、そういうふうにそれが苦しいほど確かにまた信仰から外そうと、目に見えるものにも頼らないと、神様なんか助けてくれないと、そういうふうに神から離れようとする大きな誘惑、試練にも出会うと、あるのであればあるほどですね、自分の家族が次々と大変な不幸に出会ったり、どうしても自分の苦しい問題、あるいは家族の苦しい問題がどうしても治らないで、またさらに新たな問題が起こってきたらですね、一体どうしてこんなことが起こり続けるのかと、そういうように思ってですね、本当にそこから信仰を離れてしまうということもある。この人生の荒野っていうのはそういうふうにですね、それを奥まで行ってですね、神様に出会うことができればいいんですけども、そこで耐え忍ぶことができなくて心をそらしてしまったら、本当にサタンの誘惑で打ち倒されるということもあるんですね。そういうふうにこの聖書における荒野っていうのは、いろいろな意味を含んで私たちに迫ってくるところがあります。現在もさまざまな意味での荒野の中をですね、さすらっている方々もおればですね、またそういう荒野の奥まで行った結果ですね、本当に神様の家はここでもあるような見つかり、神様ご自身が現れてくださったという経験を今まさに持っている、あるいはそういうことで出会って今日も続いているという方々もおられるわけですね。そういうことをいろいろと思い起こすところです。でこの神の山ホレブとあります。でこの旧約聖書にはですね、シナイという表現とホレブという表現が出てくるんですね。 これはまあ伝承の違い、あるいはまあ資料の違いということもあったりするのではないかとも言われたりしますが、あるいはこの市内の山々っていうのは連山、山が連なっているところがあってですね、そこでその一つの峰をホレボと言ったり、その山並みをホレボと言ったりするんではないかとか、まあそういう広大な山岳地帯なんですね。私自身ももう15年もあまり前に実際に何時間もかけて夜中から登って市内山2200メートル余りあるんですね。相当急峻な岩ばかりの山ですが、そこで深夜に登って、そして夜明けの太陽が出てくるのを実際に見たという、まあ、強い記憶、印象が残ったわけですね。で、その市内の山、レンズ、また見渡す限り山ばっかり見えるわけです。そういう広大な地域ですので、市内と呼んだり、ホレボと呼ぶということもあったかと思います。この新教ではこの巻末の地では、市内山として括弧してホレボというふうにも書いてあります。で、そこのところ、このホレブっていうのは市内ということで、後に出エジプトをしたモーセがですね、そこで数千年来、3000年以上にわたって、あらゆる世界の根本的な人間の在り方、神様が指し示す人間の在り方っていうものを規定する、等のですね、最重要な言葉、神の言葉が示されたところだったんですね。でそこでモーセは、それより以前にこういうふうにはっきりとした神様との出会いがあったということです。でそういう意味でこのホレブ、シナイの山っていうのは、これは非常にまあ重要な意味を持っているわけですね。で、その荒野の奥に、現在のシナイ山も本当に荒野の奥、広大な砂漠地帯ですね。そこを延々と走って、そこに到達するわけです。バスでも何時間もかかってですね、エジプトで長い長い道程を通っていくわけですので、昔は本当にここにたどり着くだけでももう大変だったということですね。でここで主の御使い、燃えている芝、小さな灌木ですね、それが燃えている炎の中に主の御使いが現れたと。こういうふうに燃えている芝が燃え上がってその炎の中に現れたっていうのは、聖書の中に数々神様も現れた記述があるけども、それはここだけしかないわけですね。でここで主の御使いとありますが、そしてモーセがに、不思議、とても不思議だと思ってあります。そうしたら4節にはですね、主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になったと。そして次は神は芝の間から声をかけたとあります。ですからここにはですね、主の御使いと書いてあり、また主ヤウェイという言葉もあり、神という言葉もあるわけです。これがですね、同じように使われているというのがわかります。これは旧約聖書の中にもこういった箇所が、創世記にも時にこういうことがあります。で、まあ、同じことを指していると受け取ることができるわけですね。火に燃えているのに燃え尽きない。この小さな木がですね。そして神様はその燃えている芝の間から、モーセと個人的に名を呼んで呼びかけたというわけです。これは、どうしてこのように現れたのかということです。それ以前にですね、神様がこのモーセのですね、様々なそれまでの苦しみを通し、そして羊飼いという仕事にも定着してですね、エジプトに行って助けることも考えもしないような、そういう仕事中の生活の仕事のただ中にこのような語りかけがあった。神様が語りかけるということは、この時のモーセは全く思いもよらなかったことだったわけですね。で、これを今日のですね、そのテーマということで書いたんですけども、 神様はどんなふうな時に私たちに迫ってきて語りかけるんだろうかと、そういうことをまず見た後でこの後の意味も見てみたいと思います。で、このことはですね、聖書においてはいろいろな人たちのことが思い浮かぶわけですね。私たちも神様から絶えず呼びかけられたいという願いを持っておるわけです。で、このモーセのように羊飼いの仕事をしているさなかに、荒野を覗くとここまでいったさなかにという形もありますが、旧約聖書で特に重要な人物、これはアブラハムですね。アブラハムの場合にはですね、どういう時だったかということは思い出してみられたらわかりますが、これはですね、生涯のある時に突然やはり示されたということです。具体的に何をしていたとはそういうことは一切書いてないんですけれども、それまで親族、共有人たちと共にごく普通な生活をしていたのが、なぜアブラハムが選ばれたのかも理由は全くないわけです。突然神様の方のことでこういう呼びかけが全く本人の予期しないところで起こったということが、少なくともこのように書いてあるわけですね。そして、もう一つアブラハムのことではですね、これは18章のところでですね、創世記の主はカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼だったと。アブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみたら三人の人が彼に向かって立っていたと。そしたらすぐにアブラハムは走り出て地に伏したと。この三人のいわば見つかりのような人はですね、これはすぐ後でさっきもちょっと触れたようにですね、この13節では主がアブラハムに言ったと、9節では彼らはその3人の天使見つかりのような人ですね、人はアブラハムに尋ねて、アブラ妻はどこにいますかと、来年の今頃男の子が生まれるとか生まれているとか言ったら、そしたら笑ったということありますね。そしたら主は、この3人の人がここまで出てきていたのに、13節からはこの18章の13では主という言葉になってですね、主はアブラハムに言われた、なぜサラは笑ったのかと、ここでも3人の人、それから主というのが同一されているわけですが、ここでもですね、突然このように神様がアブラハムに現れたのは、全く予期しない暑い真昼、そういう時に現れたということが、まあ、こういうところでも書いてあるわけですね。それからもう一つですね、よく知られている箇所の一つです。これはこのモーセとかのこういった時代の後に出てくる人ですね。これはギデオン教会という名前のもとになったギデオンですね。このギデオンにどういう時に現れたのかということが、旧約聖書の390ページにあります。詩式の6章、6章の11ですね。旧約聖書の390ページ、詩式の6章の11節を見ます。さて、主の御使いが来てと、お風呂にあるテレビの木の下に座った。とありますね。で、それはどうこうたって、その子ギデオンは、ミディアン人に奪われるのを招かれるため、酒蔵の中で小麦を売っていた。その時に突然主の御使い、 が現れてですね、主があなたと共におるのだと、というふうに呼びかけたら、ギデオンは、我が主よ、主なる神が私たちと共にいるのなら、なぜこんな悲惨なことが降りかかったのかと、まあ、これは先のところ読まないとわからないんですけど、7年間もイスラエル人々がミディアンに支配されたということも指しているわけです。みんなミディアン人に奪われてしまったとかいうことが書いてあります。で、ここでも現れたのは、全くギデオンが予想もしていない時、酒骨の中で小麦を売っていた、こういう仕事の最中に突然現れたんですね。これ主の御使いですけれども。そしたらここでもですね、ここでは主の御使いと最初書いてあったけれども、その後ギデオンが、私よ、どうすればイスラエルを救うことができるのか、私の一族はマナセの中で最も貧弱な、マナセ部族に属してたからですね、貧弱で最も年下のものだとして、自分は一番弱いものだと、どうしてそんなことができようかと、救ったりできようかと言ったら、ここで16節、シュッということまで変わっているわけです。このように旧約聖書では主の御使いというようにして最初出てきても、途中から主という言葉に変わっていきます。御使いのようにして、主が現れたということだということですね。御使いの姿をしたけれども、実は神様ご自身だったと。私があなたと共にいるから、ミディアン人を、一人の人を倒せるんだと、まあ、こういうふうに約束をされたということがあります。で、こんなふうにですね、全く思いがけない時に神様が現る。モーセも羊を飼っていた。アブラハムも思いがけない時、真昼の最中ですね、もうぐったりしているような、そういった時、そしてギデオンが、まあ、そうだったんですが、それとまた違ってですね、すでに幼い時から神様に奉仕をするという、そういう環境の中で置かれて、そうしてある時にはっきりと神様が現れたと、こういうふうな人もある。これはよく知られているように、サムエルだったわけです。子供時代のサムエル、これはそのお母さんが、まあ、本当に子供が生まれないためにいじめられて、激しい祈り、悲しみとともに祈った後で授けられたものだから、生涯神に捧げると、そして子供の時からすでに神殿におったわけです。そして時が来て、主はサムエルを呼んだと、そういう子供の時にですね、そういう環境の中で呼び出されていることもまた書いてあります。で、それからもう一つ触れておきはですね、このエレミア書という有名な預言書のですね、エレミアは彼も予想しない時に、青年、私はまだ若いのですと、そういうことを言っていますね。年齢が子供であっても、またエレミアのように若くてですね、何も経験もないと、そう言って拒むようなですね、状況で、このように神様が召し出されるということもあるというふうに記されているわけですね。これはエレミア書の初めのところにですね、主の言葉が私に臨んだと、私はあなたを母の体内にいる時からあなたを成立していたと、諸国民の預言者として立てていたんだと、だからエレミアは、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉も知らない、私は若者に過ぎないんだと、そしたら神様が、若者に過ぎないと言ってはいけないと、私の言葉を与えると、必ず私が共にいて救い出す、ここでもやはり共にいるということだけがはっきりと保証されていたと、まあ、こんなように年齢によってもいろいろな人がこのように突然召されるということですね、いうことも書かれてあります。で、そういうところからですね、新約聖書に移ってみたら、これは思い出してみられるとですね、神様から呼び出されるのはどういう状況の時なんだろうかと、 この点は旧約聖書よりも新約聖書の方ははっきりと繰り返し読まれる、あるいは何かで、説教とか書き物でも書かれているのでよく知られていますが、もう一度ここで振り返ってみたらですね、最初の弟子たち、マタイの福音書によれば、これは4章のところにあったんですね。4章の16。マタイの福音書の4章の16にありました。すみません、18です。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いていたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと兄弟アンデレが湖で網を追っていた。ここで私についてきなさいと。このように仕事中だったんですね。仕事の真っ最中で、漁師だからこういうふうに特別な神の人について、こういう全く宗教的なことを仕事とすることは夢にも思ったことがないはずです。魚が、少しでも取れたらいいと言う、ただそれだけを思って仕事をしてやったら、その仕事の最中に、あるいは宗教的な指導者とかいうことは全く関係ない社会的位置、この大体漁師とかいうのはですね、ずっとお金持ちになることは決してできなかったわけですね。取ったらすぐに売らないといけない、要するにその取った産物を蓄えることはできないという職業は金持ちにはなれないわけですね。ずっと天候が荒れたり、魚の群れが見つからなかった場合なんかは、ずっとほとんど量がなかったら本当に貧しくなる。たくさん取れたとしても腐るから、すぐに売ってしまわないといけないと。で、値段もたくさん取れれば大体安くなるとかいうことがあります。そういうふうに、およそ宗教的指導者っていうふうなことは、自分たちも周りの人も夢にも思わないような、しかもその仕事中にこのように呼びかけられた。そしてもう一つですね、この21節、ヤコブとヨハネ、このマタイの4章の21節にですね、ここでも、ヤコブとそのヨハネが父親のゼベダイと共に船の中で網の手入れをしていたと。ここも仕事中だったということなんですね。で、特に、宗教的なことに熱心であったとかですね、宗教的ないろいろなことをよく知っていたとか、そういう霊的能力があったとか、そういうこの特別にイエスの弟子となって、この極めて宗教的なことですね、イエスと共に神の国の福音を伝えるなんていうことは全く関係のない仕事だったわけです。そのもう一人、この書いてあるところですね、あのマタイです、マタイそのもの、マタイの9章の9節にあるように、ここでもですね、マタイ9章の9節見ますと、イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が習字一緒に座っている。これも仕事中だったわけですね。私に従えと言ったと。こんな風にですね、新約聖書でこの重要な弟子たち、一番最初から書いてあるのが、みんな不思議なほど宗教的なものと全く関係がないところで仕事中の人だったと。そういうように、これは本人も周りの人も予想もしないところから、神様独自のご計画と、ずっと前からエペソスによれば天地創造の前からといった表現を作ってですね、あなたを愛し選んでおったと書いてあります。それぐらい人間の表面的に携わっている仕事や状況や年齢や地位、そういうものと一切関わりなく、神様のご計画が別個に存在するということが、こういうふうに神様から語りからかけられた聖書の中の人々のことを語ってみますと、この点がよくわかるわけです。そしてもう一人ですね、非常に重要な弟子というのを考えてみますと、 これは今でもなくパウロですが、パウロの場合は宗教的指導者とではなるべく特別にガマリエルから律法の教師について、いわばエリート教育を受けていたし、ローマの市民権を持つような上層階級の人であったと。だから能力的にも恵まれ、環境にも恵まれ、裕福でもあったようです。そしてまっしぐらにその宗教指導者の道を歩んでいた。ところがその彼の受けた律法教育も、良い生まれ境遇も、イエス・キリストを迫害する、信じる人を殺すことまでしたと、そういうとこまで、言ってですね、全く正反対のことをしているさなかに突然イエスが迫害のさなか、これもまた本人も周りの人たちもユダヤ人もキリスト者たちも全く予想ができないですね。それだけ優秀な指導者の人たち、人がですね、まさか迫害して撲滅しようとしている、その相手のキリスト教に、キリストを信じるようになるとは全く考えられない。そういうふうに、そこでも共通しているのは、誰一人想像ができないところで、人間はどんなに考えても予想できないところで、神様が接近して、そして呼びかけられたということだったわけです。まあ、こういったこと、エゼキエルという預言者も捕囚の遠いところでですね、神殿も奪われ、祖国も崩壊し、そして遥かな遠いところまで連れてこられてですね、ここに本当に希望がないと、思われるような、そういうようなところで非常に見せましい啓示を受けたと。いわば民族の闇と混乱の空虚のただ中で大きな神様の接近を受けて啓示を受けた人だったわけですね。それから、まあ、最後のこうした啓示ということで、極めて特別な書物となった黙示録。この黙示録も迫害のためにパトモス島にいわば追いやられていた人がこの啓示を受けたというようなこともあります。まあ、こういうふうに神様の言葉を受けるということは、さまざまなところで聖書から一番最初の創世記からこの黙示録に至ってもですね、いろいろな人たちがその神様からの言葉、神様に出会うということが、いろんな状況であるということがわかります。まあ、こういうところから私たちもですね、このモーセのように、またいろんな他の人のように、仕事中であっても何であっても、あるいは人生の晩年であることもあり、どんなところでも神様はそういうふうに接近されると、私たちとしてはそういうに御国を来たらしたまえと、神様がそのご支配をなされるように、そのために神様が近づいてこられるようにと絶えず祈るということが、またですね、そういったことに神様が聞いてくださると、そしていろいろなところに神様が来てくださるということも、その祈りの力ということですね。祈りということが新たに大きな力として私たちも与えられていると思うわけです。イエス様ご自身がそういうふうに神の国を近づいたと、福音を信じなさい、そしてその御国をさらに来たらしてくださいと祈るようにと言われたわけです。これは私自身に関してですね、神様がはっきり現れたというのを、それも確かに京都の生かしたもの疎水べりのほとりのところで黙想していた時であったわけです。そしてそのすぐ後に私としては、まあ、また最初のこういう非常に不思議な忘れられない経験とともに、そのすぐ後にあった生まれて初めて聞いたキリスト教の会、生まれて初めて参加したキリスト教の会合というのが、この列王記の上のところだったわけです。これはまあ何度かそういうことで触れたんですけども、列王記の上19章のところですね。旧約聖書では566ページですが、列王記の上の19章の12節のところです。 列王記の上19章の12節566ページ。このところをタイトルとした講演だったんですね。静かなる細き声。この新旧訳では静かに囁く声とありますが、口語訳ないしは文語訳も静かなる細き声という訳ですね。Still small voice 英語ではそういう訳として伝えられてきたものです。地震の後に火ありしが火の中に死はいますざりしと、火の後に静かなる細き声ありきと、まあ、文語訳ではそういうようになっていたところですね。まあ、この地震や火と何を意味するかっても分かりにくいところですけども、いずれにしても地震とか火とか、なんか非常に大きな出来事があったけども、そういうさまざまなことの後にですね、静かに語りかける声があったという、その声が、に従って、エリアに出ていったところ、はっきりと、この使命が、はっきりとした声に変わったというわけですね。で、再び行きなさいと言って、非常な力をも与えられて、この命令に従っていったと。こういうことですね。静かな細い声っていうもの、こうしたことも、まあ、いろいろなことがあった後で、私たちは静まるときに、聞こえてくるという、そういったことにも通じているところです。はい。まあ、それでそういうことでですね、元に帰ります。で、この神様が語りかけるときっていうのは、こういうふうに実に様々あるということがわかります。で、私たちの日常生活でも神様が近づいてくださるためにこうした集まりもあると。二人三人、私の名によって集まるところに私はその中にいるということで、二人三人でも少なくとも二人ですね、集会はできるし、そこにイエス様が来てくださるんだから、このようにして集まることによって一層私たちも神様の御声に近づくことができるということです。でそれと、もう一つここでですね、そうした上でこの後の箇所ですね、三章のところです。燃え尽きない、燃えているの燃え尽きないといった何を意味するのか、これはこの火っていうのはですね、旧約聖書においても新約聖書においても、これは悪を焼き滅ぼす、そういう、まあ、根源的な力、神様のですね、人間は悪を火のように焼き滅ぼすことはもうとってもできない不可能なことですね。火というのは例えば神が聞いても一番決定的にこの破壊してしまうわけですね。打っても叩いてもどんなにしてもなかなか変化しないけれども、焼いたらもうたちまち全く形が変わってしまう、灰になってしまうわけです。それで火ということはですね、決定的に滅ぼすという、その神様の大いなる力を表すものとしてよく出てきます。で一方ではですね、そういう不純なものを焼き滅ぼすということでですね、これは詩編の中にも出てくるわけですね。で、金属の精錬ということもですね、高温で焼いて、火の力で不純なものを取り出すと、で純粋な金属を取り出すというふうなことで、火ということはですね、悪いものをなくする、で純粋なものを取り出すために神様がなさることだと、まあ、そういうことでもあるわけです。でここではですね、イスラエル民族は数々の試練、困難を受けた。それは火で燃やされているようなことだった。実際にもう投げ込んでみんな殺されると、絶滅されると、本当に火で燃やされているような感じですね。徹底的になくされると。ところがですね、イスラエル民族は決して燃え尽きないんだと。 こういう、まあ、重要な意味をここに秘めておるということが言えると思います。で、これは神様の御手がそこに働いているときにはですね、どんなに試練が、火のように試練が覆いかぶさってきても、火の中を行きとも燃えないと、水の中を行っても飲み込まれないという表現もありますけれども、まさにそういうことなんですね。燃えて燃えてしても本当に良くないもの、悪しきものが取り外されるだけで、この本質は決して変わらない。さらに良くされて、それでも燃え尽きないんだと。この点は私たちも今までにもいろいろあったし、現に今も火が燃えているような強烈な、耐え難いような苦しみに遭っている方々もおられるわけです。でも私たちの方で神様を見捨てない限りはですね、どんなに燃えて燃えてるしてるようでも決して燃え尽きないんだと、そういうふうにこの時のイスラエル民族の状態をですね、指し示すものでもあったということなんですね。そして、このことによってそういうご性質をですね、火のように燃やす一方では、それを徹底してですね、試練、鍛錬、精錬のようにして、それで本当に残るものを残していかれるんだと。という神様のところですね。ご性質が現れています。で、そういう神様のご性質を示しつつ、申せよ、申せよと。で、個人的に語りかけられたということです。で、神様が言われたのは、これからの役目を言う前に、まずここは聖なるところなんだと、というふうに、まず言われたということです。で、大体乾燥地帯で草もまばれしか生えてない、ところがほとんどですね。あるいは現在シナイ半島のこの麓のあたりは全然と。っていうほど草も生えてないわけですけれども、この、まあ、3000数百年前には、まあ、少々こういう灌木とか草が生えていたんであろうと思われますが、そこで、このように呼びかけられてですね、ごく普通のこの荒れ地、乾燥地帯であるのに、ここは聖なる地だというふうに言われたわけです。神様がこの世に現れたところはどこでも聖なる地ですから、まあ、聖地旅行という言葉もありますけれども、実際のイスラムが本当に聖なるところではなくて、これは実際に現れたりしたところだから記念すべきところではあるけど、別にそこは聖なるところではない。実際現にですね、イスラエルもあのように戦闘が、あるいは様々な問題がですね、エルサレムを絶えず起こっているところですね。で、聖なるところっていうのは、本当に神様が現れるところ。これはどこでも聖なるところだと。だから、どのようなみすぼらしいところであっても、そこで二人三人が心から神様に祈るようなところ、祈っているところは、そこは聖なる地だということをまあ言えるわけです。で、ここに神様が何らかの形で現れてくださったら、どんな貧しいところでも、病院の中でも、あ、ここは聖なるところだと。まあ、そういうふうにですね、この世のただ中において目を覚めさせられるわけですね。これはちょうど似ているのは、ヤコブがですね、お兄さんから殺そうということで、殺されそうになって、はるか遠くに逃げていくというところがあったんですね。そしてそこで、その荒れ地で石を枕にして寝たところが、先端まで達する階段がずっと、先端が天まで達するような階段が見えて、そこから御使いたちが上り下りしているという有名なところがあります。そこで祝福の約束ですね、受けたときに、あなたがどこに行っても私はあなたを守るのだと、あなたに約束したことは決して、果たすまでは決して見捨てないという神様からの約束が、そのような荒野で寝ている時に現れた。ここ全く神様が現れた時に予想もしない時だったわけです。で、その時にヤコブは、あ、 誠に主はこの場所におられるのに私は知らなかったと。で、恐れをののいて、ここはなんと恐れ多いところか。ここは神の家だ。天のもんだと。と、した。神様が現れるところはまさに聖なるところである。天の入り口だと。ということなんですね。ここもそういうことで、神様が現れた。何の変哲もない普通の草原、あるいは荒れ地なんだけど、神様が現れたことで、まあ、こういうに聖なるところだと。いうことを知らされたということです。そういう意味から言いますと、別にエルサレムへ行かなくてもですね、どこでも聖地を歩いていると。本当に神様と共に歩いている、神様と共に歩まっているところは、私たちはいつも聖地を行っていると。聖地をいつも聖地に来ているということも言えると思うんですね。まあ、そういうふうに、ここのところは様々な意味をが書いて、込められているということです。現代の私たちにおいても、いろいろな仕事の時でも、どんな時でも神様が現れると思ったりしても、現れてくださる。で、そういうことを信じてですね、私たちも仕事の忙しさの中でも神様が現れようとする時には妨げはないと。まあ、そういうことで、いつも私たちもこういう可能な時に御言葉を読み、また可能な時にこういうふうに集まり、共に祈りしてさえいれば、いろんなところで神様をふっと思いがけない形で、現れ、あるいは人を通して御言葉を、とか何らかの手段でまた現れてくださるということを信じることができるわけです。私たちもまた燃えているのに燃え尽きないと。そういう不思議な力を神様から与えられてきた。そしてキリスト教という真理、それ自体もですね、散々迫害をされて、そして様々な攻撃も受けた、いろんなことがありながらも、燃え尽きてしまうように言っても、決して燃え尽きないで数千年ですね、この聖書の真理、来たと。これからもずっと、決して燃え尽きることのないものとして続いていくということで、私たちもそのことをですね、次の世代の人にも、周りの人にも、次知らせていきたいと願うわけです。はい、以上です。